はい、こんばんは、池尻クリニックの高野博之と申します。はい、池尻クリニックは去年の5月に、池尻大橋駅のすぐ近く徒歩約1分のところに、開業した、内科小児科のクリニックなんですけども、自分はもともと長崎県佐世保市出身で、長崎の主に離島の方で、総合病院で仕事をしていまして、出身大学が栃木県の自治医大というところだったもんで、そのちょっと特殊な大学で、自治医大って学費がかからない代わりに、自分の出身県、卒業した後はですね、自分の出身県に戻って、その普通の医者がなかなか行きたがらないような、山間僻地とか離島とか、そういうところで働く義務、学費がかからない代わりに、そういう卒業した後は、言われたところに行ってくださいという義務のある、ちょっと変わった大学で、そういうことで2年間研修医の間は本土のちょっと大きな病院で働いた後、3年目からは長崎の離島、対馬とか五島とか、そういったところで、ずっと働いてたんですけども、そういったところでちょっと仕事する間にですね、現代医学のいろんな問題点とか矛盾点とか気づくようになりまして、都会の病院に比べると少しこう時間の余裕もあったりして、自分なりにこう代替医療のこととか、何か普通の現代医療でなかなか対応できないことを、どうしても現代医学だと過剰になってしまうようなことを、対処できないかなというふうに考えるようになって、いろいろ、こう考えてたんですけども、やっぱりどうしても自分でこっちの方がいいかなというようなことを思ったり気づいたりしても、普通の病院に勤めていると、やはりその通常の医療の方式に従わないといけないというような面もあってですね、それでこうだんだんその辺がジレンマが大きくなり、ストレスも増えというところで、なんとか、ならないかなと思ってたんですけども、ちょっとこう去年の、もう一昨年の、夏頃になりますけども、ちょっとご縁があってですね、もう東京自体には自分は縁もゆかりもなく、ずっと長崎の方だったんですけども、ちょっとご縁があって、場所を、ちょっと池尻大橋駅の近くというすごくいい場所を、貸していただけるという話で、自分のやりたい方向で、患者さんも自分もお互いにこう気兼ねなく、こういう方法はどうだろうかとか、こんな方式のやり方の方がいいと思ってるんだけどというようなことが話せるクリニックとして、なかなか、普通のクリニックとか病院に行くと、頭ごなしにこういう治療、こういう病気だったらこういう治療とか、こういう方法でやらないと治らないとか、悪くなるとか死ぬとか言われるような、ちょっとね、患者さんにとってもストレスになるようなことが多いので、そういうのをこう少なく、なおだけナチュラルな方法でできるといいなというところもあって開業をしました。で、今日のテーマとしては、新しい傷の治療と子宮頸がんワクチンというふうにしております。副題は菌やウイルスは敵か味方かということなんですけども、ちょっとその傷の治療にしろ、ワクチンの話にしろ、現代医学とはちょっと違う方向から見てみると、また人間と菌あるいはウイルスの関係も、そういうものなのか、そういう考え方すると、またそういう現代医学の治療法とか考え方のちょっとおかしいところが見えてくるんじゃないかなというところで、そういうことを題材として取り上げております。はい、そしたらじゃあ、本題の方に入りますが、まず内なるドクターに気づくというところで、最初にアインシュタインの言葉なんですけども、真実なるものはシンプルで美しいということで、傷の治療にしろ、ワクチンの話にしろ、結局、いろいろ小難しい理屈とかがあるんですけども、最後にたどり着くところはすごくシンプルで、一番単純なところが答えなんじゃないかなというようなところになるんですけども、今からそういったところを具体的な話を含めてやっていくんですが、結局たどり着くところはすごくシンプルで、そして美しいと自分は思ってますけど、そこに行くのでちょっとお付き合いください。で、シュバイツアーなんですけども、シュバイツアーの言葉の中に、その内なるドクターという言葉が出てくるんですが、どんな人の中にも内なるドクターがいるのに、彼らはその真実を知らずに医者を訪れる。患者一人一人に宿る内なるドクターに働くチャンスを与えよう。その時に初めて我々は医者としての本領を発揮したことになると。さすがにいいことをね、おっしゃるなという感じなんですけど、やっぱり今のね、現代医学のお医者さん、病院って、なかなかその内なるドクターに 力を与えるという方向にはならなくて、外から何かを抑えつけて治ったとみなすというパターンが多く、まあ、内なるドクターというのは、まあ、免疫力、自分が持っている免疫力だとか治癒力だとか、そういったことで言い換えてもいいと思うんですけども、そういったところを、まあ、そっちに目を向けて生かすということの方が、やはり本当の健康に近づく手なんじゃないかなと思います。それで、皆さんは四つ葉のクローバー探すのは得意でしょうか。本当四つ葉のクローバー見つけるの得意な人って、ある程度クローバーの生えてる群生があればかなり 100% に近いぐらい見つけることができるんだけども、見つけられない人はもう割合が少ないのでなかなか見つからない。今まで四つ葉のクローバー自分で探し当てたことがないっていう人もいらっしゃると思うんですけども、同じクローバーの群生を探してても、それが四つ葉のが見つかる人と見つからない人の差って、それがあるっていう確信があるか、いやそんなものめったにないから見つからないって思い込んでるかの違いじゃないかと思うんですよね。ですから人間の持つ免疫力とか治癒力っていうのもそれと一緒で、誰にでも同じように免疫力治癒力あるのに、それを認識できない、あるっていうことを気づかない、病気になったら病院に行って治してもらわないと治らないって思ってる人と、まあ自分には治癒力もあるし免疫力もあるので、あまり医者であれこれしてもらわなくても、まあ治るんじゃないかなと確信している人では、同じこう状況に陥っても治り方がまた全然違うと思うんですよね。だからまずそこ、免疫力、自分が持っている治癒力、そこに気づくことが非常に大事なんじゃないかなと思います。まあ免疫とか治癒力とかそういったところって、まあいろんな複雑なね関係で、こんな風にこう神経系だったり内分泌系だったり、あと免疫系もそうなんですけど、そういうのが絡み合ってね、複雑に構築されていて、自律神経なんて交感神経副交感神経2種類あって、うまい具合にバランスとってすごい働きをしてるんですけども、そういうのが普段からいいバランスでいい働きをしていることが、やはり何かあった時にそれを受け入れるというか、大ごとにならずに済む。ですから先ほどもちょっとお話にあったように、まあがんなどであっても、がんになってもそれを治す力っていうのが人間にはあるんだということを、認識してもいいんじゃないかなと思いますし、そしてそれが自分の治癒力っていうのが、そこに気づく分かりやすい例が怪我をした時、その怪我が治る過程を見ることで人間の治る力っていうのを実感できるんじゃないかということで、具体例として、怪我の治療、傷の治療のことを取り上げています。はい、じゃあ湿潤療法というね、新しい傷の治療に話に入るんですけども、傷に関する常識として、傷は必ず消毒しなければならないとか、傷は消毒しないと化膿する、化膿しないように消毒するとか、傷が化膿したから消毒するとか、傷は濡らしてはいけない、塗った傷を濡らしてはいけないとか、かさぶたは傷が治るときにできる、かさぶたができたらその過程で傷が治るとか、傷は乾かした方が早く治るとか、そういうのが、まあほんの 5,6 年ぐらい前まではまあほとんどの医者とほとんどの一般の方が信じて疑わない常識だったんですけども、もう今はもうこれもう全部ね、間違いということがもうほぼ確信として、まあ一般の方からそれを知っている方が広まっているという状況です。で、皆さんはご存知の方もねいらっしゃると思うんですけども、まあそうなのっていう方もいらっしゃると思うんですけども、もうはっきり言って今さっきね、ここに6項目並べた知識はもう時代遅れの常識と言ってももう全く間違いではないと思います。そこでどうしたらじゃあいいのかっていうと、まあ、消毒しない、よく洗い、異物を残さない、汚いものをね傷のところに残しておかないっていうのと、乾かさない、さっきのね常識ってされたものと全く真逆なんですけど、まあもうまず消毒しないということですね、一番根本的なところとして。まあよく洗いっていうのは消毒ではなくて、まあ、水道の水でいいので、飲める水なら何でもいいので、そういったものでまあ洗う、きれいにするっていうことは大事なんですけども、またこれから話しますけども、消毒と洗うっていうのは全く別のことなので、消毒して組織、人間の体に害を与えないっていうことと、乾かさないっていうのが基本的にポイントになります。そこで乾かさないという ことで湿潤療法という呼び方をされている今新しい治療法なんですけども、まあ乾かしてはいけない湿潤療法、あるいは潤い治療というふうな表現をされることもありますけども、これはそのもうかれこれ10年ぐらい前に、今、練馬の光が丘病院というところに勤務されている形成外科の夏井先生という方が提唱され、日本での言い出しっぺみたいな形ですけども、夏井先生がこういうホームページを立ち上げられて、そういう今までの常識、もう本当に10年前とか、この夏井先生がホームページ始められた頃には、もう完全にさっきのね、古い常識が当たり前だったので、すごくやはりいろんなところから非難されたりとか、責められたりとかね、されたそうですけど、やっぱり自分が確信を持って、やっぱりこっちの方が絶対いいんだということをネットで広められて、それでやっぱりそれを見た一般の方、あるいは医者が、実際にやってみて、こっちの方が確実に早く治るじゃないかというようなことを、やっぱりやってみると分かるんですよね。それでそういうのを気づいた人、分かった人からどんどん広まっているというような状況です。で、ちょっと理屈になるんですけども、傷はなぜジュクジュクするのか。ちょっと汁がね出てきますけど、擦り傷、やけど、切り傷の場合もそうですけど、ジュクジュクするのはそれがね、ちょっと嫌なものだからって言って吸い取ってしまうっていう治療を今までしてたんですけども、傷ができて、そこにジュクジュクっていうのは細胞成長因子っていうのが出てきてるんですよね。細胞成長因子が出てくることで傷を治そうとしているところですから、傷を治そうと体が頑張っているところなのに、傷にガーゼを当てる。今までの治療、古い治療ですよね。こういうふうに、ここに、皮膚が、本当は普段はこの黄色い層の皮膚がピーッとここにあるところを、擦り傷なり、切り傷なり、やけどなりで、ここが失われた状態になると、このちょっと表面に出てきた細胞から液がね、ジュクジュクが出てくるんですが、そこにガーゼを当てると、ガーゼが全部ただただ吸い取ってしまうので、そのちょっと治るためのね、液を。そうすると、そこで蒸発してしまって、で、ここ乾燥して、この赤いところがね、乾燥してという状態になります。完全にそこの表面のね、新しい細胞になるべき肉毛組織というのが乾燥してしまって、乾ききってしまう。ガーゼを当てると乾くってことです。そうすると、こんなふうにその辺り一帯が乾燥して死んでしまう状態で、乾燥した滲出液や血液や死んだ白血球や死んだ細胞などが共に固まったものがかさぶた。だから今までの治療だとかさぶたが大体絶対できてましたよね。そう。だからもうこうなると、ね、それがあることで、かさぶたがあることで、新しく皮膚になるべき細胞がそこからもう成長していけないんですよね。その上、そのばい菌にとっては良い栄養源になるので、この人がよく化膿してしまうって状態で、悪くなることも多かったわけですよね。そこで湿潤療法、潤い治療っていうのは、さっきちょっと絵が違うんですけど、ここのね、皮膚が、黒い部分の皮膚が削れた傷の部分に、細胞成長因子のジュクジュクが出てくるのを、そこで吸い取ってしまわずに、この緑の層で保持する、潤いを保つ、湿潤環境を保つということで、そこのジュクジュクを吸わないことで、細胞バイオが進み、傷はすぐに治るということです。で、層の、さっきの緑の層に当たるものは何がいいかというと、傷を覆う目的は乾燥を防ぎ、滲出液がこぼれ落ちる、だらだら出ちゃって服についたりするのを防げればいいし、だからそれができれば病院で使うような何か特殊な絆創膏とかである必要はなくて、有害なもの、清潔なもの、そこそこね、清潔なもの、食品に使うようなラップとか、ゴミ袋とか油紙でも代用できるということです。ですから、とっても使えるものとして、この食品用ラップ、もう今日は一応食品用ラップってことにしてますけど、傷を乾燥させない、ただ、全くご存知のように、ああいう状態なので、蒸れやすい、吸わない、全く吸わないのは吸わないので蒸れやすいんですけど、普通のあんまりジクジクが、汁が多くない擦り傷とか切り傷とかやけどだったら、これすごくいいんですよね。ただただ当てて、周りをテープで留めとくとか、当てた上に、例えば汁が結構ジュクジュクいっぱい出るときには、これをその傷の範囲をカバーできるぐらいの大きさに切って、その周りにちょっとはみ出る汁がある場合は、その それよりちょっと大きいぐらいの、のりしろがあるぐらいにガーゼを当てて、そのなんか傷、直接ね、傷に直接ガーゼが当たらないように、先にこの食品用ラップを当てておいて、その周りに染み出るものを吸い取る役目でガーゼを当てて、何かテープで留めとくなり、包帯で巻いとくなりすると治るし、ちょっと範囲の広い擦り傷とか火傷とかだったら、ぐるっとね、ラップでぐるっと巻いちゃうとか言ってでもいいんですよね。うん、そういう方法で、もう本当どこにでもある、どこのお家でもあるし、安いものなので非常に使えるというものです。はい。で、その教訓その1になるんですけど、まず、じゃあそういう治療法でまあいいという理由の話になってくるんですが、じゃあなんで消毒、そもそもね、消毒しないでいいとか消毒しない方がいいっていう話、消毒の話にまずなるんですが、1日に 1,2 回の消毒ではそもそも意味がないということです。まあ大体ね、消毒とかする場合、病院であれ一般の家庭であれ、まあ消毒って言っても1日1回か、その交換するときにね、今までやってたものを交換するときにするから1日2回とかがいいとこだと思うんですけど、そのくらいだと意味がないっていう話なんですけど、ですね、これあの、これもあれなのに、あの人間の味方の宇宙人の話です。ある平和な町にバルタン、あ、これもあるかな、あのなんとか星人がやってきて、あのこの星人ってあの、まあ、人間、どっちかというと人間の敵なんですよね。これがまあちょっとちっちゃい星人で、いっぱいこう繁殖力が強くていっぱい増えるのが平和な町にやってきて、町を侵食しようとしています。そこに人間の味方の宇宙人がやってくるわけです。人間の味方の宇宙人がね、ドカーンと助けに来てくれます。で、助けに来てくれて、ドカーンとやっつける人間の、どっちかというと人間の敵の、あの聖人をね、やっつけて、そうすると、あ、もういなくなった、ほとんど、あ、でも街はボロボロになっている。で、地下に残ってるやつがいるけど、この人間の味方の宇宙人は3分経つとピッコンピッコンになり始めるわけです。で、3分経って、あ、帰っちゃった。で、そうすると、ここにね、残ってるのがいたので、またね、繁殖するんですよね、帰った後。あら、元に戻ってしまったと。そういう状況です。ですから、例えば、9時25分に味方の宇宙人が来てくれたとする。でも、28分にはカラータイマーが。で、味方の宇宙人、自分の星雲に帰ると。そうすると、次の日また同じ時間に味方の宇宙に来てくれたとしても、もうその間は怪獣やりたい放題なので、すぐ増えるから、すぐ増えるから。ね。さっきのだとね。一体だけで増えないやつだったらいいんですけどね。うん。ということで、じゃあ、だから消毒も同じっていう話なんですけど、例えば9時にね、消毒したとします。ね。でも、確かに消毒すれば表面にいる菌は減るんですけど、毛穴とかがあって全滅するわけじゃないので、毛穴から出てきてまた増えるんですよ、繁殖力が強いから。さっきの人間のどっちかというと味方じゃなくて敵の菌、あ、敵じゃなくて敵の聖人みたいに、あの、うん、で元のもう3時間もするとほぼ元通りっていう形になるので、だからまあ次の日9時また消毒するとしても、もう別にその3時間だけはちょっとは減ってるかもしれないけども、あとの21時間同じ、知ってもしなくても同じ、そもそももし仮に消毒が有効だとしてもですよ、うん、してもしなくても同じっていう話です。ということで、はい。で、次、教訓2に行くんですけど、細菌は人間の細胞よりも圧倒的に強い。だからさっきのね、まあ、力関係だと、人間の味方の菌の方が、じゃない、人間の味方の聖人の方がちょっと勝ってましたけど、そもそも、そうそう、だから、ね、だから例えで言うと、さっきのやつだと、人間の味方の聖人は消毒みたいなもんで、人間の敵の聖人は、細菌っていう例えだったんだけども、そもそも、だから人体細胞と細菌の比べ、比較をしたときに、まあ各まあ、これ中学生とか高校生に習う生物の知識なんですけど、細胞質があって、細胞膜があって、その人間の細胞はここで終わりなんですけど、細菌ってその外にね、細胞壁とか、さらにその外に胸膜とかいうのがあって、頑丈なんですよね。うん、頑丈。だからまあイメージで言うと、もうこんな感じで、もうこういうイメージなんですよ。だから、ね、さっきの助けに来てくれた味方の聖人も、うん、どっちかっちゅうと敵の聖人よりは 平和な町に暮らす人々にダメージを与えて帰っていったってことになってしまうわけです。ね、こういう状態に消毒薬みたいな過激なものをぶっかけたらどっちがやられるかは一目瞭然という状態で、消毒で体の細胞は障害されるけども細菌は生き残る、ね、消毒に対して、まあ、基本的に無抵抗なんですよね。その、まあ、表面の、まあ、後でこれも話しますけど、表面の皮膚はある程度外のものに対して、ね、あの抵抗力があるんでまだマシなんですけど、もう傷を受けて皮膚が、ね、表面の皮膚がそがれているような状態の時に消毒薬なんていうのは本当にダメージを与える、人間の体にダメージを与える、細菌にはそれほどでもないっていう話です。だから消毒是か非かということで、まあ、あの機械や器具は、あのそう器具とかそのね、あのものは消毒薬でちょっとまた誰かにあのこうな複数の 人数で使い回すようなものだと消毒薬につけてとかそういったことは必要なんだけども、人体に直接消毒薬を使うということはいかなる場合であってもどんな傷であっても有害なので必要ないというか、しない方がいいということです。だからまあなんでこんな写真かというと、だから本当にその傷のところにある菌が嫌で全滅させたいんだったら熱湯をかけるなりバーナーで焼くなりすればいいんだけど、しないでしょなんでしないかというと、そんなことしたら人間の体の方が大変なことになるからですよ。でも消毒も一緒で、それはマイルドで分かりにくいだけなんですよね。害を与えるという意味では一緒です。はい、ということです。で次いきます。はい、教訓3、菌が存在しても傷は治る。だからそんなに敵視しなくてもね、治る、治せる、傷が治るっていう話なんですけど、そもそも皮膚常在菌っていう人間に普段からいる菌、味方の菌の話なんですけど、まあ主に表皮ブドウ球菌とかそういった10種類ほどが常在していて、その常在菌が皮脂を分解してプロピオン酸とかいうあの酸性物質を作るので皮膚が弱酸性になっています。普通はね、だからあのボディーソープのコマーシャルで赤ちゃんのお肌は弱酸性とかって言ってますけど、大人のお肌も弱酸性なんですよねそれが健康な状態ということです。 でもあの咽咽部とか鼻の穴の、ね、中とかあの脇の下とかはちょっとあの浸出液が多いので薄まってあの、ね、下に書いてありますけど、黄色ブドウ球菌はちょっと酸性よりも中性の環境の方が住みやすいので、そういうところにはブドウ球菌ってちょっと人間に害をなすかもしれない菌が住みやすい状態になっています、普段はね。 でその傷と黄色ブドウ球菌の関係ですけど、傷への黄色ブドウ球菌の定着は自然現象、普通のことであって、そのやっぱり傷ができるとじくじく、普段できないじくじくが表面に出てくるから、その酸性環境、弱酸性環境が薄まって黄色ブドウ球菌が居やすい環境になるのは確かなんですよね。だから検査すると MRSA みたいな、その MRSA ってあの薬の効かないちょっと怖いブドウ球菌って言われてる、思われてるものなんですけど、そういうのが出てくるのは基本的にまあ当たり前っちゃ当たり前なんですよね。別に病的状態とは言えないっていうことです。至って全然問題ない。だから傷にもしその MRSA っていうその病院の人たちが恐れるような抗生剤が効かないっていうブドウ球菌がいても別に消毒でそれをねどうにかしようとするんじゃなくて、もう傷治せばいいんですよね。傷が治っちゃえば皮膚が正常にあります、もちろんですけどね。そうするとまた皮膚が弱酸性に戻るので、今までの常在菌がそこに住み着くから黄色ブドウ球菌はもう生きづらい、生きられない環境になるので自然に消えるわけです、消毒なんてしなくても。な、ね、あのこんな風に黄色ブドウ球菌はそこそこ繁殖力があって、さっきのねあのどっちかというと敵の、 あの成人みたいにあの数が16時間もするとこんなに何桁かに増えるんですけど、その多剤耐性 の黄色ブドウ球菌 MRSA ってやつはその薬が効かないようにするためにこう能力をねそっちの方に費やしているために繁殖能力がすごく低いんですよね。だから薬は効かないけど別に薬使う必要もないし、大して繁殖力もないし、ね、こんだけ違う、もう何分の1かっていうか、本当にあの16年になっても、もう最初の1個が16個しかね16個にしかなってないという状態で、だからあんまり怖くないんですよね別にね、うん、薬は効かないというだけで抗生剤も消毒も必要ないんで別に関係ないんですよね、薬が効こうが効かまいがっていうことです。そうだからそれなのに MRSA が嫌だから消そう、消毒とかね抗生剤を 点滴とか飲ませたりとかすると、そうすると MRSA 放っておけば消えるのに、そんなことするもんで、なんか緑膿菌だとかカンジダとかね、セラチアとかプロテウスとか、そのわけのわからん、時々病院院内感染のニュースが出たりしますけど、そういったことが起きるということです。 MRSA 放っておけば治るのにっていう、ね、そういう状況ですから、傷とか肉毛、傷の面に MRSA がいたとしても、普通の医者とか医療関係者はその MRSA を最初に消毒とかで何とかしないと、抗生剤使って何とかしないと MRSA があるから治らないと思っちゃうんですが、ね、そこに傷があるから、そのちょっとジグジグがあって中性環境に近づいて MRSA が居やすい状態になってるから MRSA がいるんだって、それを無視して傷を治せばいなくなるんですね、 MRSA はね。だから消毒なんてして傷を治りにくい方法を取ってるから MRSA もついてなかなか消えないということです。はい。で次に、で今度は菌は大先輩大仲間という話なんですけど、はい、ニノさんが出てきました。地球誕生から現在までの期間を1日とすると、今の人類の歴史の長さはどれくらい。 A 4秒 B 4分 C 40分 D 4時間。さて、さてさて、宗像先生どれだと思いますか。今日は逆質なんで、うん、4分4分、ですね、オーディエンス使いますけど、オーディエンス、4秒だと思う人、はい、はい、4分だと思う人、はい、40分だと思う人、4時間だと思う人、うん、あ、先生、4秒が一番多いみたいですよ。
じゃあ、使おう。
4秒でいいですか、4秒、
使います。
ファイナルアンサーファイナルアンサー、
はい、
ファイナルアンサー、ピロリン。正解です。まあね、何の話かっていうとですね、宇宙の誕生が約150億年前と言われています。で、地球の誕生が約46億年前、そして原始生命が地球上で誕生したのが37億年前。これ、まあ、見ての通り原始生命って見ての通り、まあ、バイキンさんですよね、うん、こんな感じですよね。で人間の時代はもうかれこれ20万年ぐらい前で、一応このねホモ・サピエンスっていうところを人間の始まりと取ると20万年前、この辺まで取るとちょっとね、もうちょっと300年前とか500万年前とかになるんですけど、まあ一応ホモ・サピエンスが人間として20万年前とすると、まあおおよそね、地球の誕生46億年前を24時間経ったと考えれば、たった4秒に過ぎないっていうことです。まあさっきのちょっと遡ってエンジンとかまで取るとしても1分半ぐらいまで、長く見積もっても1分半ぐらいまでにしかならないので、4分には絶対ならないんですよね、人間の歴史。だからね、人間の4秒に比べて、その最近原始生命、さっき見てもらった通り原始生命で19時間も生きてきてるんですよ、この地球でね。もうどんだけの時間の差だっていうぐらい大先輩なわけで、人間がかなうわけないじゃんっていう話なんですね。それにこの4秒の間、人間はもちろんずっとこの19時間生きてきたこの大先輩である原始生命と一緒に生きてきたわけなんで、それをね、人間が敵視してどうにかしようっていうこと自体がちょっとおかしな話じゃないかなっていうことです。うん。そしてまあちょっと具体例として、次5番、過ぎたるはなお及ばざるが如しという話なんですけど、まあ、このシーズンになるとね、もうほらインフルエンザが流行ったりとかノロウイルスが流行ったりとかで、手洗いやうがいしなさいと言われますよね。うん。まあ手洗いうがいはいいんですけど、いいんですよ。でもこんな感じで、うん、これね、ちょっと前の新聞に載ってた記事なんですけど、日数2ヶ月間ぐらいの間に風邪ひく人がどのくらいいるかっていうのを見て、水、ただの水でうがいした人と、溶度液、茶色い液の消毒薬でうがいした人と、何もしない人比べたら、水でうがいした人はちょっと風邪ひく人少なかったけども、茶色い液でうがいした人は、何もうがいしない人とほぼ同じぐらいの経過っていうことですよ。うん、だから今までの話聞いていただいたら、なんでかは大体わかると思うんですけど、だから、水でうがいすると、っていうのをまた説明をね、しますけど、ちょっとこれを踏まえて、じゃあなんで、 その茶色い液使うと